おはようございます。いつも福井の伝道のために御礼くださってありがとうございます。ただいま司会者の方に、読んでいただきましたけれども、今日はこのマルコの福音書の14章の32節から、御言葉を取り継いでいきたいと思います。一言お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、このようにして金沢聖書バプテスト教会の愛する兄弟姉妹とともにこの朝の礼拝の時を迎えることができました。神様、どうかこれから持たれるこの御言葉の時をあなたが祝福してくださり、聖書のお言葉から私たちがどのように生き、また歩むべきか、主の御声を深く静かに聞くことができるように助けてください。語るしもべを特別にあなたが清めてくださいますようにお願いをいたします。イエス・キリストの名前を通してお祈りをいたします。アーメン。先ほどお読みしましたこの聖書の箇所は、通常ゲッセマネの祈りと呼ばれるところであります。キリストは十字架にかかる直前にこのゲッセマネというところに来て一昼夜祈り続けられました。でその祈りの始めにイエスは深く恐れもだえ始められたとこのようにあります。まあ、そこで、今日の説教のタイトルをですね、私なりに、恐れもだえの中の祈りと、そんなふうにつけました。でゲッセマネというのは油絞りという意味があります。でその場所はオリーブ山のふもとにありましたから、おそらくここはオリーブの実を収穫して油を絞る、そのような場所があったんだろうと思われます。ルカの福音書ではここをいつもの場所と記していますから、キリストは弟子たちとよくこの場所に来て祈られたようであります。ですからやがてキリストを裏切るユダはこの場所をよく知っておりました。でそこはキリストにとっていつも祈る場所ですが、この時の祈りはいつもの祈りとは少し様子が違っておりました。でそれは深く恐れもだえ始められたとか、悲しみのあまり死ぬほどですと、そういう言葉に表れているようにですね、キリストが今まさに敵の手に捕らえられ十字架にかかる直前の祈りであったからであります。言い換えるならば自らの死を目の前にしたこのキリストの祈りでありました。恐れもだえるというその言葉は原文では一つの言葉ですけれども、愕然とするとか怯えるとか心が乱れるという意味があります。ただどんな言葉を使ったにしてもこの時のキリストの心境を言い表すことは難しいのではないかと私は思います。ある人はこの言葉を我々人間が理解することもできないような途方もない存在にぶつかって恐れる思いというふうに説明しています。私たちが考えたこともない理解することもできないその激しい力を持った存在の前に立たされた時に知る怯えのようなものであります。正直私たちは人生の中で このような経験をするということはめったにありません。私は悲しみのあまり死ぬほどです。皆さんはどうでしょうか。死ぬほどの悲しみの中で祈りをしたという、そういう経験がありますでしょうか。まあ、もっともたとえ私たちがどれほどの悲しみや試練の中で祈ったにしろ、このキリストと全く同じ経験とか祈りはできないでしょう。なぜならキリストの場合は罪のない神の子が人類の罪の身代わりに死ななければならないという、まあ、これは神の子だけが追わなければならない、あるいは追うことのできる経験であり祈りだからであります。ただ私たちはキリストと全く同じ心境になれなかったにしても、人生の中で深い悲しみ、恐れもだえながら神の助けを求めることはあります。私にとっては数年前教会で起こった問題の時がおそらく人生の中で一番大きな悲しみであり、また恐れもだえ苦しんだ時でありました。まあ後にも先にもあれほどの深い悲しみの中で祈ったことは正直ありませんでした。まあ、先ほどの人の表現ではないですけれども、何かとてつもない恐怖の存在が自分たちを飲み尽くしそうにしている、まあ、そんな暗黒の恐怖を覚えました。おそらく、まあ、その時はもう祈っていなかったならば自分が立っていられない、いやもしそうしなかったならば、まあ、自分がどうにかなってしまうかもしれない、そんな不安と恐怖の中で、まあ、その時の祈りがただ一つの支えになっていたようなところがありました。ただ先ほども言いました、それがたとえどんなに深い恐れや悲しみであったとしても、人の経験はこのキリストの祈りには決して及ばないだろうと思います。でそれはキリストの場合は単にご自分のためではない、それは私たちの罪をご自分が担うための祈りだからであります。ですからキリストはこの時弟子たちと一緒に手を組んでは祈られませんでした。弟子たちにはとてもその祈りを一緒にすることはできなかっただろうと思います。ただ全く一緒の祈りはできないにしても、キリストはご自分が祈る祈りのそばに彼らを置かれました。特に3人の弟子はキリストが恐れもだえるその姿や声も聞くことができるほどの近くに置かれました。そしてキリストは彼らに、私が祈る間ここに座っていなさい、ここを離れないで目を覚ましていなさいと命じられました。おそらくこの3人の弟子たちはキリストがもだえ苦しみながら祈る、その祈りの声を聞きながら彼らも一緒に祈ったことでしょう。キリストがあんなに苦しみながら祈っておられる、私たちも真剣に祈ろう、彼らはこの時そのように 思ったに違いありません。もちろん弟子たちにはこの時祈っているそのキリストの祈りの内容までは分かりません。でその祈りの言葉は35節と36節に記されております。でそれはキリストと父なる神との一対一の祈りであります。 でその祈りの中でまずキリストはもしできることならこの時が自分から過ぎ去るようにと祈られます。キリストは明らかにここでこの嵐のような試練の時が自分から過ぎ去ってほしいと願っておられるわけです。まあ、これは人間ならば誰もがそう思うでしょう。激しい試練に直面した時にただひたすらそれが通り過ぎることを待つ心境であります。人は試練にあった時にこの激しい嵐が過ぎ去って早く穏やかで平和の時が来ますようにと祈ることでしょう。まず私たちはここからキリストの父なる神への信頼の言葉を聞くことができます。もしできることならというのは、それが可能であるならばというその選択の余地のことを尋ねているのであって、神様の能力のことを言っているわけではありません。神はどんな時にでも神に生きるものを守ってくださり、どんな試練の中からも私たちを救い出す力を持っておられます。でそのキリストの父への信頼は次の言葉によく表れています。36節です。またこう言われた、アバ父よ、あなたにおできにならないことはありません。どうぞこの杯を私から取り除けてください。父なる神様におできにならないことは何一つありません。神にはどんなことでもおできになります。神様はどんな時にでも私たちを見捨てることはなさいません。私たちは特に試練にあった時にそのような信頼の祈りを持って神様を待つことができます。アバというのは本当に幼い子が覚えたての言葉でお父さんというふうに呼ぶその言葉であります。私たちが祈ることも、またこうして神様に礼拝を捧げることも、この父への信頼から始まります。私は数年前の教会のことにしても、また自分の子供のことでいろいろな問題があった時にも、改めて神様はあの試練の中から私を救い出してくださったんだと、そのように思っております。でそれを振り返ると、もうそれは人の技でも人の力でもない、明らかに神様の御業としか言いようのない、そのような経験を私はいたしました。神様は本当に奇跡的なその力を持って信じる者を確かに助け出してくださるお方であります。それは人にはできないが、神にはどんなことでもできるのです。神にとって不可能なことは一つもありません。アバ父よ、それはキリストの父なる神への信頼の祈りの言葉であります。そしてキリストはその父への信頼の中で、まずはどうぞこの杯を私から取り除けてくださいと祈ります。でこの杯というのは当然キリストがこれから受けようとする十字架の苦しみのことを述べております。キリストはその十字架の試練を前にして、この苦しみが自分から過ぎ去るように祈り、これを私から取り除いてくださいと祈るわけですね。ここに過ぎ去るとか あるいは取り除くというその言葉が続いて出てきます、まあ、キリストはこの少し前に過ぎ越しの祭りを祝い、そしてその食事を弟子たちと一緒にお取りになられました。でその過ぎ越しもいわば災いが過ぎ去ることを意味しております。でそれはイスラエルの出エジプトでの経験でありました。家の外は猛烈な嵐が吹き荒れているわけです。しかし子羊の犠牲の血を塗った家の中はその災いが決して入ることがありませんでした。神様は神の民のために災いのその時の酒どころをちゃんと備えてくださっていたわけです。私たちの父なる神への信頼はやはりそこにあります。たとえどんなに激しい嵐が吹き荒れたとしても神は私たちをその激しい嵐の中から必ず守ってくださいます。詩編の46編の一節の言葉です。神は我らの酒どころ、また力、苦しむときそこにある助け、それゆえ我らは恐れない。しかしキリストに限って言うならばそのようにはならなかったわけであります。つまりキリストに関してはその試練と災いが過ぎ去らないわけであります。本当なら過ぎ去るはずの災いが過ぎ去らず、見捨てるはずのない父がご自分の独り子を見捨てられるわけであります。過ぎ越しということで言うならばキリストは救いの家の中にではなくてその家の外に立たれたということであります。つまりキリストは過ぎ越しの家の戸口の外に立って災い、苦しみ、その死のすべてをご自分が引き受けられました。しかし私の願うことではなくあなたの御心のままをなさってください。それはつまりキリストご自身が私たちの罪のために全ての災いを引き受け、その嵐の真っ只中に立たれるということを意味するわけです。そしてキリストが私たちの罪のために全ての災いを引き受けてくださったからこそ、罪の裁きと死の災いは私たちを過ぎ去るわけであります。もちろんキリストはそうしなければならない義務はありませんでした。罪の報いとしての災いを受けなければならないのはキリストではなく私たちであって、キリストには何の罪もありませんでした。ですからキリストはあえてその災いを避けることもできましたし、そこから逃れる機会はいくらでもありました。しかしキリストはそのような選択の余地のある中でご自分を救う道ではなくって神の救いの御心を生きることを選ばれました。つまりキリストは罪のないお方であるにもかかわらず十字架にかかることで神の民が罪と死の災いから救い出されるという、そういう道をあえてお選びになられたわけです。で、そのキリストの姿を読みながら、私は一つの言葉を思い出します。詩編の106編の23節のお言葉です。 それゆえ神は彼らを滅ぼすと言われた。もし神に選ばれた人モーセが滅ぼそうとする激しい憤りを避けるために見舞いの破れに立たなかったならどうなっていたことか。この御言葉のモーセをそのままキリストに置き換えてもよいだろうと思います。主イエスキリストが深く恐れもだえるほどの祈りとともに死の淵に立ってくださったから私たちが生きるわけです。キリストがそのように私たちのこの激しい罪の報いの前に立ってくださったからこそ私たちがその災いを受けずに済むわけであります。一方キリストがもだえ苦しむ祈りをされている間弟子たちは一体何をしていたんでしょうか。本当は彼らも祈っているはずでありました。しかしキリストがそこに戻ってきてみると彼らはすっかり眠っておりました。37節のことですね。それからイエスは戻ってきて彼らの眠っているのを見つけペテロに言われた。シモン、眠っているのか。1時間でも目を覚ましていることができなかったのか。まあ、それは人ごとではありません。祈っている間にいつの間にか眠ってしまうというそういう経験をされる方はおられるのではないかと思います。私もそうであります。キリストが祈っていたのは1時間余りでありました。しかし皆さん正直にどうでしょうか。1時間集中して祈るというのは本当に難しいと感じませんか。私たちは5分だって祈りに集中するということがなかなかできないものであります。祈っている間にいつの間にか今日の晩ご飯の支度のこと、子供の迎えのこと、いろんな雑念が入ってきて祈りが祈りにならないわけであります。私たちは祈っていながらいつの間にか寝入ってしまうということがあります。そういう弱さや足りなさを覚えるわけであります。で、私は正直自分が牧師でありながら自分自身の中に、まあ、その点で全く足りないところがあるなというふうに感じます。で、キリストはそんな弱さを抱えた弟子たちに言われました。誘惑に陥らないように目を覚まして祈り続けなさい。心は燃えていても肉体は弱いのです。特に体が疲れている時などは祈ることがなかなかできないということがありますね。まあ、ここで心は燃えていてもというその心というのは原文では霊という言葉です。まあ、ですから直訳すると霊は燃えていても肉は弱いというふうに訳すこともできます。まあ、人間は霊と肉を持った存在であります。で、その肉というのは、まあ、もちろん霊と対比して目に見える肉体というその意味もありますけれども、その肉というのはやはりアダムから引き継いだ人間の生まれながらの罪の性質を意味していると理解していいと思います。つまり私たちの中には神の御心に従いたいと願いながらもそれを妨げようとする内なる葛藤というか戦いが常にあるわけですね。肉の弱さのゆえに罪に誘惑されそしてそこに陥ってしまう、そんな弱さを私たちは常に抱えているわけであります。キリストを信じて救われたものであったとしてもその戦いはこの肉体を持っている以上終わることはないわけです。ではキリストはそういう弱さがなかったんでしょうか。 そんなことはありません。その点でキリストは完全な神でありますけれども、同時に私たちと全く同じ肉体をお取りになられました。言葉は人となって私たちの間に住まわれたとヨハネに書いてありますけれども、その人となってという言葉は肉という言葉であります。もちろんキリストは私たちと同じ肉を持っていてもですね、罪を犯すということはありませんでした。しかし誘惑がなかったわけではありません。そこに激しい葛藤があり、恐れもだえるほどのうめきが確かにあるわけです。もちろんキリストの十字架の姿もそうでありますけれども、キリストのこの祈りの姿のうちに神が人となられたというその事実と証しがあります。その点でキリストは完全な神の子であられますけれども、私たちと全く同じ性質と同じところに立たれたお方であります。ですからこのキリストの祈りの姿こそ私たちの信仰の歩みにおける一つの模範であります。つまり罪に陥る弱さを持った者がその誘惑に打ち勝つ秘訣がここにあります。キリストは私たちと全く同じ人として神への祈りの姿勢、信仰の在り方、何よりも罪の誘惑に打ち勝つ方法を示してくださいました。誘惑に陥らないように目を覚まして祈り続けなさい。私たちは誘惑に陥る弱さを持ったものだからこそ祈りが必要であります。すさまじい罪の力を知るならば、祈りと神の助けなしにそれに打ち勝つことができないことを知ります。悪魔の狡猾さ、その罠に陥ることの恐ろしさを知るならば、祈りのない歩みというのは私たちにとって考えられないことであります。しかしこの時の弟子たちにはまだその意識が希薄だったのではないでしょうか。彼らはキリストが二度目に戻ってきた時にも前と同じように眠っておりました。40節。そしてまた戻ってきてご覧になると、彼らは眠っていた。ひどく眠気がさしていたのである。彼らはイエスにどう言ってよいかわからなかった。祈る必要を覚えながらも祈り続けることができないわけです。彼らはその言い訳の言葉も見つかりませんでした。もちろんキリストは彼らに祈ってもらわなければ支えられないということではないでしょう。むしろそれは 逆だと思います。彼らのそういう弱さをキリストが支えてくださっているわけであります。彼らが眠っている間にもキリストは眠らないで祈っていてくださるわけであります。私たちの弱さを覚えながらもキリストがそのように私たちを支えてくださる。だから私たちの信仰の歩みが続くわけであります。ロマ書の8章の26節の言葉、御霊も同じようにして弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどのように祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言いようもない深いうめきによって私たちのために取り出してくださいます。祈ることさえも神様がその助けの中で共にいてくださるわけです。そしてキリストはもう一度 祈られ、そして三度目に来て彼らに言われました。41節ですね。まだ眠って休んでいるのですか。もう十分です。時が来ました。見なさい、人の子は罪人たちの手に渡されます。キリストは祈りながらご自分を捉えようとする者たちが近づいてくる、その足音を知っておられました。キリストは裏切る者がこの場所に来ることを承知しておりました。最初に言いました、逃げることもできたでありましょう。今日はこの場所で祈るのはやめにしよう、そうすることだって可能であります。でもキリストはそうなさいませんでした。自分を捉えようとする者が大勢迫っている、それを知りながらなおその場に立ち続けるわけであります。それは本当に恐怖だろうと思います。捕らえられたら確実に殺されるということが分かっていて、それを承知でなおそこにとどまり続けるというのは尋常ではありません。次の説を見ると分かりますが、敵は棒や剣や棒を手にして迫っています。しかしキリストはそういう意味では何一つ戦いの武器を手には持っていませんでした。しかしキリストにはそういう武器は必要ないでしょう。キリストの戦いの備えは祈りであり、父への信頼でありました。その祈りと信仰があれば、どんな試練にもどんな敵にも立ち向かっていくことができます。また私たちを悩ます罪の誘惑に打ち勝つ秘訣もやはりここにあります。祈りを持って誘惑に打ち勝ち、神の御心を生きる、そのような道を私たちもキリストのように歩みたい、そのように思うわけであります。コリント第2の手紙の10章の3節から4節、まあ、そのまま聞いててくださっても結構です。私たちは肉にあって歩んでいても肉に従って戦ってはいません。私たちの戦いの武器は肉のものではなく、神の御前で要塞をも破るほどに力のあるものです。もう一箇所、フィリピの手紙の第4章の6節から7節、そこを開きましょうか。フィリピの手紙の第4章の6節から7節を読んで終わりにしたいと思います。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば人のすべての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。祈りの中で主の御業を覚え、そして主が私たちをどんな時でも助けてくださる、そのように信じて歩んでいきたいと思います。お祈りをしたいと思います。愛する天の父なる神様、今日このようにして加納さんの兄弟姉妹と共に礼拝を捧げ、また御言葉を持ってあなたの祈りの姿をもう一度お読みすることができました。私たちがとても真似することのできない、そのようなキリストの祈りでありますけれども、しかし主は弟子たちをその近くに置き、そして祈りを共にされることを願われました。主と共に生きる道を私たちも選び、あらゆる誘惑から私たちが目を覚まして立ち続けることができるように、祈りを持って神の御心に応えていくことができるように、どうか一人一人を清めてください。 イエス・キリストの名前を通してお祈りをいたします。